日のメッセージは、イエス様の名前によって父なる神に祈ると題しまして、新約聖書ヨハネの福音書16章23節から27節です。まずはじめに23節24節をお読みいたします。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。今日も愛するイエス様が教えてくださった祈りの奥義から的を得た祈り、父とこの関係に豊かに入り、父の御心を成していく私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス・キリストの名前を褒めたたえます。イエス様はその父なる神様、御父への道を私たちに対しても開いてくださいました。私たちはもともと神の子と呼ばれるにふさわしくなかったものであったのに、しかしイエス様は神の子の身分としての道を開いてくださったんです。今日もこの素晴らしいイエス様を褒めたたえたいと思います。それでは初めに一言お祈りいたします。天にまします私たちの愛する父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたがその素晴らしい契約を私たちに与えてくださり、御子なるイエス・キリストを私たちへ身代わりとして犠牲として与えてくださいましたことを感謝します。それゆえに我らこのイエス様にあってあなたへの道が開かれました。今神様は私たちをあなたの御言葉の奥義へとますます導き入れ、我らをその命へとますますとどまらせてくださいますように、語るしもべらの唇を清め、また預かる一人一人をあなたが整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン、
アメン。この国においては、ね、神と呼ばれるものは、たくさんありますけれども、この神という存在に、困った時に願う、困った時の神頼み、よく言われますね。でこの神様に対しては何か願い求める存在だ、という、そういう、考えがこの国にはあります。で神様を知らない人でも、普段から何か教会とか、あるいは神社とか、ね、そういう神と呼ばれるところを、ね、そこに通わない人でも困った時にはさすがに神頼みするんですね。それほど人間の心には神という存在、ね、自分よりもはるか上なる存在がいるということをなんとなく分かってるから、だから神に願い求めるんです。で、人はそれぞれ、ね、神と呼ばれるものを、ね、それを願ったり祈ったりするんですけども、しかしですね、本質でないもの、ね、神と呼ばれる方は天においてただ一人おられる、ね、全能の父なる神様、天と地を創造し私たちを愛しておられる神様、このお方以外には、ね、私たちが祈るべきお方、願い求めるべきお方はいないんです。けれども多くの人たちが間違った、ね、神でないものを神として、それを求めて、そして結局、祝福でない呪いをその身に招いてしまっているということが、ね、多々あるわけですね。間違えた相手、間違えた動機、 これでもって間違えたものに祈り願い求めるとするならば、たとえその人願い事が叶えられたと思ったとしても、その願い事が叶えられたことによって周りが損失を負い、あるいは自分自身が実は将来的に大きな損失を負うということがあるわけです。なぜなら人間には何が最善の願いであるのか、自分が願っていることが果たして祝福に通じるのかをわからない。だから間違った動機、間違った相手に祈り願い求めること、これは実はですね、呪い以外の何者でもないんですね。人は神様という存在に祈り求めます。しかし相手が肝心です。じゃあ一体私たちが祈り求めるべき神様とは何者であるのか、そして一体私たちはどのようなことをこの神様に願い求めるべきであるのか、それを今日見ていきたいと思います。で、私たちには、ね、天の唯一なる神様がおられます。しかし世の中の人が、ね、別物、ね、例えば偶像の神と呼ばれるものを拝んでますね。で、ある一定の成果を得ます、ね、私、ね、この偶像の神に、ね、恋愛成就の神と呼ばれてるから、ね、恋愛成就して祈ったら、ね、叶えられた、ね、彼氏ができました、ね、そういうことをよく聞きますね。果たしてその彼氏が、ね、永遠の相手かどうか、それはまた別の問題です。とにかく彼氏ができた、ね、やった、ね、この神に頼めば、ね、そうなったけれども、皆さん、ね、一体その偶像に何か力があるんでしょうかね。何かあの、ね、鳥居とか、あるいはそこに鎮座している何か人間の形をした像、あるいは人間じゃない形をした像、それが神という崇高なる人間よりはるか優れた存在なんでしょうか。で、じゃあその偶像を自ら一人でにそこに、ね、形作られて鎮座してあるんでしょうか。で、違いますね。必ず誰か人間の手によって制作されたものです。で、結局それも人間の手によって作られたものに過ぎない。じゃあ一体その像にはなんでそんな、ね、祈り求めは力があるのか。実はですね、目に見えない存在というものがおります。そしてその存在、それはですね、空中に今日を構えております。そして人間のその言葉を、ね、聞いております。それは悪霊という存在です。ね、コリント書に書いてあります。確かに、ね、神々と呼ばれるものは、この世の中に多々あるにしても、しかし私たちには唯一なる天の神がおられるのみだ。で、多くの人々は、ね、この偶像に求めて供え物をし、ね、願をかけたりしてるんですけど、しかし、ね、実は彼らは悪霊に対して願い求めて、ね、悪霊に聞いてもらって、そして悪霊、ね、悪い霊、それを呼び寄せて、そしてそれに願い事を叶えてもらったと思いきや、実はですね、その人間の欲望、人間の身勝手な、ね、その願望、それに悪霊がくっついて、ますますこの神さんが創造された世界を破壊する方向に人間の願いをうまく用いて、そして人間の願いとともに力を得て悪霊が働いて、そしていろいろな、ね、人同士のいがみ合いとか、ね、そういうのがあるんですね。この間なんか車に乗ってたら、ね、縁結びの神と呼ばれるところに、ね、縁切りの神というのもね、そういう効能もあるんですね。なんかちょっとくっついてしまったこの人と離れたいという時に、この縁切りの神に頼めばね、その切ってくれるみたいな、そういう神のようですけども、本当に人間は身勝手な考えをして、そしてその身勝手な考えが悪霊、悪魔サタンの喜ぶ餌となって引き寄せられて、そしてもろもろの悪い活動、神様の創造をより破壊する方向に、ね、悪霊が働いて動くということが、ね、確かにあるんです。ですから私たちは何に向かって言葉を発するかということを、これをよくよく気をつけるべきです。よくね、あの繁華街とかに変なおじさん、独り言をぶつくさぶつくさ唱えてるおじさんには限らないんですけども、ね、たまに言いますけれども、それ、ね、誰か人間宛先向かって話すんじゃないです。何か独り言を言って発散させてるつもりではあるけれども、しかし空中で聞いてるものがいるんですね。宛先不明の言葉、ね、これを発するとき、 空中にいるものが聞いて、そして、あ、このものはこういう志を持ってるんだってね、それを組んで、そして、ね、悪霊の中にもネットワークがあるんです。ね、より、たちの悪いのを、ね、連れてきて、あ、この人にはこの悪霊とくっつければ、ね、いいんだって、ね、そういうことで、ね、乗り移ってしまうことがあるんですね。
ですね、皆さんね、この空女崇拝とかそういうことを、ね、見えない存在に対して信じる人と信じない人で私たちは分かれてしまうんですけれど、ですね、大体神頼みをしている人っていうのはね、ですね、はっきり言ってまともな人いないですよ。お金が欲しいんだったら行って働け。仕事が神なんですよ。ね、そして人間が関係、ね、うまくやっていきたいんだったら、ね、人間関係うまくいきたいということであるんだったら、自分のね、滑りやすいその口、聞き捨てにならないその耳、直すべきなんですよ。なのに、直すべき、ね、聞き捨ての悪い耳をほたらかしにして、そして、ついつい滑って人とのね、関わりをこう悪くしてしまう。自分の口に、ね、こうお守りを置かないで、いや人間関係うまくいきますように、トラブルがね解消しますように、で解消するためにはあなたの耳聞き方ね、それ気をつけなさいって言ってるんです。だから惑えたことをしないで、むやみに自分を治そうともしないで、神頼みにしてね、自分をほったらかしにして、そのまんま現状保存の状態で神頼みで何とかしてもらおうと思っても全然それはならないんですね。本物の神はそういうね、人がお願いをすると、イエス様はこう言ってるわけです。あなたの口の聞き方気をつけなさい、ね、人が言ってる時によく聞かないその耳何とかしなさいということで、本物の主であるイエス様はそういったことを私たちに教えて、そして自らそのトラブルの元になっているところをね、自分自らが認識してそこから離れる、その尊さ、その力があるものとして私たちを生かしてくださる、これが本物の神であられるイエス様がすることであってね、じゃない神々は何を言ってるかって言ったらね、拝み倒せばいいと。ね、で他の人が賽銭100円投げるとき、お前1000円投げればいいと。ね、そしてみんながね、100回ぐらい敗するときに、お前1000回やればね、あいつに勝つぞとか、ということになってしまうことなんですけれど、ですね、神頼みをするときに皆さん何が必要なんですか。神頼みをするときに何が必要？神頼みをするときに何か必要だよ。絶対必要だよ。必要なものがあるよ。うん？お金？それはいるね。おお、そう。でもね、キリスト教のイエス様は、チャリーンつって投げたら絶対受け取らないよ。ね、最善箱はなんで穴が小さくて重たいか知ってる？持っていけないように。ね、そしてこう投げるところが結構遠いよね。でなんでそうか分かる？手が届くところであったら持っていくから。そこに本当に神がいるとするんだったら、それね、近くにしておいてもね、その手がね、ほったらかしにしてるはずなんですよ。だからね、もうそこ最前箱置いてる人たちが分かってるの。これね、盗んでもね、パッチリ当たる神様いないっていうのは。神頼みをするために皆さんに必要なのは言葉なんですよ。言葉にはね、宛先があって、言葉を言った人と言葉を受け取る人がいるんですよ。言葉は皆さんの手紙なんです。 その手紙は宛先があるんですね。で、私たちの手紙の宛先、祈りの宛先、願い事の宛先はイエス・キリストの御名によって父なる神様なんですよ。ということなんだけど、あと他の神々に対してはね、その宛先がないのね。宛先がないんだけど、言葉の種類によって宛先が決まっちゃう。仕事をしないでお金欲しい欲しい欲しい欲しいって言ってたら、その宛先はね、どこに行くかって言ったらね、仕事しないでね、お金欲しいって言ってる人、そういう人にはね、悪いことすればお金が手に入るよっていう。盗めば簡単、そういうところに宛先になっていってしまうんです。誰かを憎だらしいって殺してしまいたいと思ってうえーってやってる時はね、その宛先がどこに行くかって言ったら、人を殺しの霊のところに行ってしまうね。そして誰かを殴りたいね、懲らしめたいと思ってそれを長く持って悪口調言を言ってしまうとね、そういう暴力的なことを引き起こす悪霊のところに届いてしまうんです。人が持つ悪意と一瞬にして持って悪霊とね、この一体化されないことには悪いことの実体化っていうのはないんです。証拠がある。どういうことかって言ったらね、頭に来るじゃないですか。殺してしまいたいと思ってるんだけど、それをねずっとね、殺してしまいたい殺してしまいたい、四六十やってるとその殺す霊と合体しちゃう。その時に殺しという実態が起きちゃうんです。ということなんだけど、じゃなくて、うわー頭に来た、もう本当に殺してしまいたいなと思ったんだけど、バカみたいのってバカなやつにね、あの私も一緒になってバカやることはないやって、もう踏んだと思ってもう忘れるでパッとやめちゃう人は実体化されないんですよ。それを実体化する霊とくっつかないからね。私たちの祈りはイエスの御名によって父なる神様にお祈りをすると、宛先が父なる神様、そして要求するところがイエス・キリストということで、私たちに答えが来るということなんですけど、あと残りの、ね、言葉、良くない言葉というのは、宛先というのが全部私が言った言葉の種類に力を与える、実体化される、その悪霊のところに行ってしまうんです。だから悪いことを言ってる、それも具体的に言っている人たちというのは必ず事件を起こす。だからいろんなところに行って拝み倒しをするときにね、欲張ってね、現実に合わない、そういうことを欲張ってやっているとどうなるかって言ったらね、その欲張りというものに私のね願ったことが走りつき、そしてその欲張りとピタッとくっついたときにはどうなるかって言ったら、給料ね、それで節約して生きるということよりね、宝くじを1ヶ月分買って当たるということに使ってしまって、それを全部パーにしてしまう。だから自分の分に合わないことを長く持ち続けると、拝み倒すと必ずそれを実体化しているものにくっついてしまって、実体化することになってしまうので、本当に言葉というものを気をつけるべきです。
そういうわけで、ね、言葉には必ず宛先が必要なんです。ね、独り言、これはもともとあり得ない言葉です。ですから、この私たちのこの言葉、もし祈るとするならば、求めるとするならば、必ず宛先をはっきりさせた方がいいんです。ね、宛先をはっきりさせないとするならば、デーモンから、ね、返事が返ってきてしまうんです。皆さん、例えばメールアドレスにむちゃくちゃなアドレスを打って、ね、そしてちょっと送信ボタンを押してみてください。デーモンから返事が返ってくるんです。メールアイデーモンというところから、ね、英語のわけのわかんない返事が返ってきてしまうんですね。 それと同じように、皆さん、宛先不明な言葉を、むちゃくちゃな言葉、ね、口に投げかけるならば、デーモンが、ね、寄ってくるんです。皆さん、これ気をつけるべきです。ね、本当に、これによって、頭の中に何か、ね、汚染する霊が入ってしまって、そしてその人を、あらぬ行動にかき立ててしまって、そしてね、最近本当にそういう殺人とか、あるいは誘拐事件とかね、そういうの起きておりますね。本当にそういう人は、なんか人格が壊れてしまったり、破綻してしまったり、そういう性格になってしまったりし、これみんなね、空中に存在する霊、これが、ね、なせるものです。だから、皆さん祈るとき、宛先をはっきりとさせるべきです。ね、イエス様は、この祈りについて教えられたとき、ね、主の祈りを教えられました。で、この主の祈りにおいて、その、ね、出だしは、天に増します、我らの父よ、ね、ですね。宛先がはっきりしてます。天にいます、我らの父という、ね、宛先です。ですから、イエス様にあって私たちは、ね、この天の父なる神様に祈りなさい、ね、そのことを、教えられているわけですから、そのように、ね、宛先をはっきりとさせた祈りをする。そしてその相手ならお方は天にいますお方。そして父なる神様です。私たちは本来この神様と父、子という関係に、ね、あるべき存在として作られました。神様は人間を作られた。ね、天と地を創造した。この目に見えるものも目に見えないものも、この神様によって作られ、また神様にあって今、ね、成り立っておりますけれども、この父なる神様としての全能なる神様、ね、このお方と父、子という関係を保ち続けること、これが要するに私たちが本来入るべき関係であり、そしてこの全能の父なる神様、このお方こそが祈りにするべき相手、ね、祈るべき宛先、これはただこの神様のみなんです。で、もしね、皆さん、お父親がいるとするならば、ね、お父さん、ね、そういうふうに言って、で、それで、お父さんに何か願い求めるならば、お父さんはその、ね、願い事を、大体叶えてくれますね。まあ、それは、ね、あなたにとってふさわしくないよということであるならば、ね、それは、そのことを伝えて、その願いを叶えないということもあります。それはもちろん、愛の関係だからです、ね。父と子の関係は愛の関係です。そして、なおかつ、子供はその父親に対して、ね、従順するという、ね、この前提の関係ですね。もし子供が父親に従順しない、反抗するということであるならば、ね、都合のいい時だけお父さんね、お金ちょうだいって言っても、ね、それはそう後にはがおろさないわけですね。愛の関係を保ち続けること、これは、ね、人格ある関係、そして、ね、子たる者は親たる者を敬う、リスペクトする、ね、これをしているときに、父と子のね、親と子の健全なる関係が構築されて、そして本当に子供が必要なときに必要なものを親は与える、ね。このことをしてくれて、そしてなおかつ子供が間違った方向に行くとするならば、それを正す。そのようにね、父と子の関係があるんですけども。で、皆さん、もう肉の父親が、ね、死んでしまった。あるいはいなくなってしまった。何らかの理由で皆さんから離れてしまった、ね、ということはあるかもしれません。けれども、この神様、父なる神様は決して皆さんから離れることはありません。ね、たとえ肉の父、母があなた方を捨てたとしても、私は決してあなたを捨てない。ね、詩篇の27編に書いてありますね。父なる神様、ね、この神様と、ね、子供とのその愛の関係を築き上げていくならば、本当に全能の神様に愛されている、守られている、見守られている、今もこうしてこの瞬間も全てをご存知であられる神様が、ね、私を守っておられるという、その絶対的な安心感の中に、ね、行こうことができるんですけども、けれども、もしそうでないとするならば、ね、この神様を無視していくならば、ただただ自力でこの世界を、ね、歩んでいかなくてはならない。それは本当に、ね、きついことです。辛いことです。じゃあこの、ね、全能の父なる神様との関係、これただで構築できるんでしょうか、ね、世の中の人間がこの神様を父って呼べばもう 父子の関係が成り立つのか、ともそうではないんですね。人間は罪ある存在、不完全な弱い有限の存在、それに対して神様は無限なるお方、俗なるお方でなく聖なるお方、清いお方、罪を忌み嫌われるお方です。ですから罪ある人間が、ね、そのまま神様をお父さんと言ってもそうは問屋が下ろさないんですね。この地上においてももし、ね、血縁関係のない、ね、人同士が親子関係を結ぶとするならば、ね、それなりの手続き、法的な手続きが必要であり、また国の権威、ね、ある権威のある機関がこれは、ね、養子縁組をしますという、そういう、手続き、そういう権威付けを付与して、そして初めて、ね、親子関係、養子縁組関係が成り立ちますね。ですから関係構築のための権威が必要であり、手続きが必要なわけです。この地上においても。それと同じように、父なる神様と養子縁組関係を結ぶためには、ね、上なる権威が必要です。神様との権威、ね、神様と養子縁組するとなれば、一体どれほどの強い、そして何にも勝る絶対的な権威が必要でしょうね。どれほど難しいことでしょうか。その手続きは一体どうすればいいのか。アメリカの永住権取るにしても、ね、もろもろの手続き、複雑な、ね、手続きが必要ですけども、ましてや天国の国籍を得るためにどんな煩雑な難しい手続きが必要か、普通の人は思いますけれども、皆さん安心してください。父なる神様は本当に憐れみのお方です。その手続きを非常にですね、シンプルにしてくださったんです。神様と養子縁組を組む手続きはとてもシンプルです。ヨハネの福音書の、ね、一章に、ね、おいて、この間、皆さんと宣言、ね、手振りにしておりますね。ヨハネの一章12節に書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。アメン、ね、この方、すなわちイエス様、イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられるんです、ね、たったこれだけです。これだけで父なる神様との養子縁組関係を結ぶことができて、そしてこのお方イエス様の名前にあって、私たちは神の子供のとしてのその立ち位置を得ることができるようになったんです。この天地万物の源であられるイエス様、このイエス様の権威づけがあるから、ね、このイエス様の名前、これは何にも勝る権威ある名前です。だってイエス様、世界の元に置かれる前からもうすでに存在しておられたお方です。この全世界はキリストにあって成り立ち、キリストにあって存続している。この最初に書いてあります。これほどの権威あるお方、その名前、その名前によってのみこそ、この父なる神様と縁組、親子関係の縁組を結ぶことができるんです。これ、ね、人間が作ったどんな偶像、人間が考え出したどんな仕組みやイマジネーション、これ一切ですね、そんな見識はないです。ただ父の身元におられる独り子なる神が、つまりイエス様がこのことを、ね、人の側に提供してくださった。だから、ね、このイエス、キリストの名前、ね、これによってこそその全てのことは実現するんです。
エペソの言葉にこういう言葉が書いてあるんですね。キリストにあるもの、キリストにあるものを父なる神様はあらゆる相続者としたということなんですね。だから、この父子の関係を結ぶためにはキリストの中から見出されたものじゃなきゃいけないんですよ。で、どうやってキリストの中から見出されるのということなんですけれど、キリストの中身、神の木であり神の愛である、このキリストの中身、これをね、この恩恵に預かった人、神の木である キリストの中身に預かった人、神の愛であるキリストの中身に預かった人が神の子供として、キリストから見出されたものとして神がそれを認める。そしてキリストにあってあらゆるものを相続する相続者として決めてくださったということなんですけど、このキリストの木、キリストの愛、これをキリストの中にあるものをどうやってこれをね、私たちは見出せればいいんですか。十字架なんですよ。神の木は罪人に対して死を宣告しました。だから罪を犯した私たち一人一人というのは神の木、これを実現するために必ず罪人は死ななければならないんですね。でもこの死んでも私たちがね犯した罪、それには値しないんですよ、私たちの死というものは。だからここで神様が私たちのためにね見出してくださったのがキリストの木なんですよ。どういうこと？罪人が罪のために死んだって価値がないんですよ。だって例えばの話、人殺しが捕まりました、それで処刑されました、それで金になるんですか？ならないですよ。神の木と愛、これに出会った人がね、キリストにある神の木と愛に出会った人がキリストから見出されたものね、キリストの中にあるものとして神が認める、相続権を与えるって言ったこの言葉を実現するためには、この十字架の身元が必要なんですね。神の木と愛が出会うところ、そこにおいて私が犯したそのすべての罪のためにキリストがこの十字架の上でね、罪ないお方が死んでくださった。一部の礼拝の時言いましたよね、罪には必ず被害が起きる、ね、私が嘘ついたことによって、ね、その嘘つかれた人は被害を受けて、そしてその被害というものは必ずね、実際的に実体的なものとしても残るし、傷としても残ってしまうということなんですよ。罪には必ず被害が残るから、私たちが犯した罪に対して 100% これね、被害を全部お返しするということできないんです。物を割りました、それを物を返しました、新しい物を買って、でも物を割ってびっくりさせた、物を割って、そしてしばらくの間その物がその人の手から離れたことによって不便な思いをさせた、だからお返ししたところでね、同じものを買ってあげたところでこれが健常復帰にはなってないんですよ。だから罪を犯した時に犯した罪、それを健常復帰する力が私たちにはない。だからね、復帰する力がないから神様が言ったのが、罪はね犯した死だよって言ったんですよ。犯した罪に対して犯したその本人がね死んだところで、何をしたところでこれ何にもならないということなんですけれど、神様がそこで罪がないね、罪がないお方を差し出すことによって、私たちが神と人の前で犯したその罪のね弁償人にしてくださったわけなんです。罪が私たちを責めてきて、そして昨日お前私を殴ったんだねって、そしてもう許さないよって言った時に、許してください許してくださいって私たちはこうわけなんですね。でも昨日君が、ね、私を殴ったことを私は許さないよと言った時にね、殴った私ではなく、殴ったこともない本当に全く善人であられるイエス様がポッと出てきて、昨日あなたをね殴ったこの川行けの代わりに私が死にますって、あっさり死んじゃったら、その人がどんな人であったって責められないんですよ。だから私たちというのはキリストにあって、キリストが私たちが犯したその罪のゆえに死んでくださったことによって、私たちはどんな立場を得たかつったら、罪というものが私たちを責めることができない、 という立場を得た。これが私たちの立場なんです。これで神の木が完成しました。神の木が完成しました。そして神の愛はどうやって完成するか、ね、ご自分の御子イエス・キリストを惜しまずに与えてくださって、死に上げ渡してくださって、そしてその死をもって私たちをあがなってくださった、そして救ってくださった、許してくださった、この実態が今神の愛なんです。許されたことの実態が神の愛だから、許されたからあなたが神の愛の実態なんです。アーメン、ね、許されているから、許されている今この私が、ね、神様の愛の実態なんです。キリストにある神の木と愛、これがこのようにして十字架の身元において、このプロセスのすべてが私たち自身が理解して信じるということによって、私たちが得た立場がある。それが神の子なんです。木と愛、これを得て、そして流された血潮によって清められたもの、清いものになったものが得た立場が神の子供ということなんですね。だからこのようにして受け入れたもの、その名を信じたものには神の子供になる特権を話題になった。このようにしてその特権を得た私たちが初めて何ができるか、天に増します、我らの父よ、そこに入ることができる。このプロセスを皆さんが、私が忘れてしっかりそこにとどまらないことには、私たちは自分のアイデンティティがわからない、自分の得た立場がわからない、自分が得ているその幸いと祝福のね、その大きさがわからないから、依然として縮こまったものとして生きるしかない。これが私たちなんですよ。今日しっかりね、天に増します我らの父よ、この我らの父よに至るまで、この父が私たちに何をしてくださったのか、あの十字架が私たちに何をしてくださったのか、ということをしっかり理解して信じた上で、この父なる神様、我らの父よのこの名前を獲得していきたいと思います。アメン、
アメン。この神様と私たち人間が、神と子という、ね、父と子、この関係に入る、ね、このためにはイエス・キリストの名前が必要です。イエス・キリスト、このお方は世の始まる前からすでに、ね、神の独り子としての、ね、権威を持っておられ、そして神様と共に存在しておられた方です。このイエス・キリスト、彼は、ね、その父の懐におられる独り子の神であると書いてありますね。このお方が、このイエス様が父なる神様に祈り願い求めること、これは、ね、全て聞かれました。よく聞かれます、ね、父とこの関係ですから。ですから、ね、イエス様、あのラザロを蘇らせた場面ありますね。その場面においてイエス様は父なる神様に祈るんですけども、ね、その祈り、父よ、どうかラザロを蘇らせてください。どうかお願いします。お願いですかって、そんな祈り倒してないんですね。もう一発で、もう、父よ、あなたは私の願いを聞いてくださったことを感謝します。ね、もう聞かれてることを、ね、前提なんですね。しかし、あえて今ここでこうして祈るのは、この今ここに集っている群衆たちが、これを見て信じるようになるためにです。ね、あえて、このイエス様が神様の一人子、神の子として父なる神様のに対して願い求めるならば、何でも聞いてくださるお方であるということを人々が信じるために、あえて、ね、その祈りを、ね、されたんです。ですから神様とその親子関係になる子供の祈り、それは全て神様に聞かれるんです。神様お願いですかって言って、ね、ある祈りは父なる神様が聞いていなくて、ある祈りは聞いている、ね、そんなことはないんです。すべて聞かれているんです。この父 なる神様と親子関係にあるならば、このイエス様と同じ立ち位置、ね、神様と父子の関係に入ることができる、ね、そのためにはコツがあります。この今日ね、ヨハネの福音書を、から開いていくと分かるんですけども、ね、例えば、ヨハネの14章の13節と14節を開きたいと思います。ヨハネの14章の13節と14節で、ここにおいて、ね、出てくる登場人物、それからキーワード、これをよくよく注意するべきです。いくつか、ね、箇所を開くんですけども、そこには共通して出てくる名前があり、共通して出てくる事項があります、ね、そこに注意してしながら読むんですけども、まず、ね、願い事、ね、今日のテーマですね。どのように願ったらいいのか、ね、お願いする、あるいは祈る、ね、というキーワードがあり、それから父というキーワードがあり、それから私の名によってというキーワードがあります。この3つのキーワード、ね、これが混ざりに混ざるとき奇跡が起きるんです、ね、願い事があります。人間の側の願い、あるいは祈り、それが1つ目、2つ目は父、ね、父なる神様というキーワードで、もう1つ、御子なるキリストの私の名によってというキーワードです。ヨハネの14章13節から、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。アメン。で、イエス様の名前によって求めるならば、イエス様がしてくださる。ですから、与えてくださるのは父なる神様です。そして、働いてくださる。この父なる神様に働きかけてくださるのは、御子なるイエス様。そして、ね、私の名によってと書いてあります。イエス様の名前によって父なる神様にお願いするならば、ね、それは聞き届けられて、そして、それは有効な祈りとして、ね、天にその神聖が上がるんですね。申請書の中にハンコがないまま誰かに申請しても、それは無駄なことです。けれども、権威ある名前がそこにあるならば、その申請は通るんです。その権威ある名前とは、イエス様です。だからイエス様、私の名によって、ね、求めることは何でも、それをしましょう。そして、その理由は、父が子によって栄光をお受けになるためです。ね、全てのその動機、それは父なるお方が栄光をお受けになることです。皆さん、ね、願い事を、ね、申し上げる、その中に父なる神様の栄光にならないこと、ね、ただただ人間の罪の欲望の発散のために求める、ね、これはそういう願いは、ね、ですから元から聞かれないんです。この父子関係に入っている人は父の願うことを求めます。けれども入っていない人、ただただ自分の欲望、自分の好き勝手、ね、それがまかり通るようにということを、ね、求めるわけですから、ですから一切そんなことは、ね、父なる神様に通らないんですね。通したいのであるならば、しかるべきお方の名前を通すこと、イエス・キリストの名前、ね、これを通して行くならば、父なる神様が動いてくださるんです。でもう一箇所、この同じヨハネ福音書のこの16章の23節と24節、これまさに先ほどお読みした箇所ですね。そこもこの3つのキーワードが入っています。ヨハネの16章の23節から、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。その日にはあなた方は 私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。アーメン。ね、もうその日には、イエス様が、ね、この弟子たちに、イエス様が人間に代わって父に申し上げよう、願ってあげようということはなくなると、ね、イエス様はこの26節で言ってますね。もうすでに、ね、イエス様は来られました。そしてこの皆様はイエス様の名前によって父なる神様に求めるとき、もうイエス様が今この地上で人間として、ね、目に見える形で現れてないんです。けれども私たちがこのイエス様の名前を通して父にお願いするのであるならば、父は、ね、もうそれを聞いてくださるんだ。なぜなら私たち人間がイエス様を愛しているならば、ね、そのイエス様を愛したことによって父なる神様から愛され、ね、父子の関係が成り立ち、そして、ね、イエス様が、ね、わざわざその人に成り代わって何かあれやこれやとしない、ね、むしろ 父なる神様がもう皆さんをイエス様にあって愛しておら、いる、おられるのですから、父なる神様が皆さんに直に働いてくださる。だから皆さん、父子関係に入っていくべきなんです。ね、イエス、キリストの名前によって、ね、父子の関係に入っていくべきなんです。だからね、皆さんが願い事を、今皆さん何か願い事があるでしょうか、ね、叶えてほしいということ、あるのであるならば、このイエス、キリストの名前によって、父なる神様と父子関係に入っていく。するならば父なる神様が働いてくださるんです、ね、
今まで私たちの祈り方が間違えていたというのは、私たち自身のその祈りの重点がですね、神が栄光を受け取ってくださいますようにということが抜けていたんですね。でイエス様の祈りの重点というのは、必ず父が栄光を受け取ってくださいますように、その道地が栄光を受け取ってくださるために、今必要なのが、私は道地を知っているけれど、ここにいる人たちは道地を知りません。だからこの死んだナザロを知っている、この町の人々が、死んだナザロを知っているこの町の人々が、今死んだこのナザロを道地がよみがえらせてくださると、わお、道地がよみがえらせてくださったということをして、ね、父に栄光を捧げるからです。だからその必要、その必要がね、満たされますように、このナザロを起こしてくださいと言ってるんですよ。今まで私たちはこれが抜けている。ナザロがよみがえったことによって、ね、道地が栄光を受け取ってくださり、ね、ナザロがよみがえったことによって、周りの人々が、イエス様が祈るとき、大きい声で祈るとき、よみがえられたら、ここにいる人たちが、神に栄光を捧げるからです。だから、ね、そうしてください。大きい声で祈った時に、それを聞いていたのは、死んだナザロを知っているすべての町の人々なんです。だから彼らがイエス様の祈りの内容を聞いた時に、このナザロがその後に起こされた時に、神に栄光を捧げたんです。だから私たち今まで、誰か具合が悪いと、この人の病気を癒してください、そして主よ、この人が本当に元気になりますように、良い信仰者になりますように、そういう祈りはしていたものの、このね、この人を起こすね、この人が起こされたことによって、父が栄光を受け取ってくださいますようにという、この祈りがすっぽりと抜けていた。これが今まで私たちがやってきた祈り。だからこれからはどういうふうに祈るのかって、イエス様の模範に私たちもね、 見習って、今目の前にある人物ことに対して祈るときに全くイエス様と同じ言い草で祈らなければならない。父が栄光を受け取ってくださいます。この現状が変わることによって父が栄光を受け取ってください。この現状を見ている人たちがね、この現状が変わったことによってわお、父が知ってくださったということで、あー父よすごい、わーすごいということでね、父に栄光捧げることができますように、これを私たちの祈りにね、本当にもう絶対抜かしてはいけないものとしてちゃんと添えて祈るべきです。
ですからね、祈りの優先順位、主の祈りにありますね。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。ですから皆さん、ね、祈りの優先順位今まで間違えていたという人は、ね、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、ね、もう父の神様、今日もお金ください、パンくださいって、これ優先順位間違えてですね、真っ先に優先順位するべきは、父の神様に栄光が帰りますように、栄光が父の神様にありますようにという願い、これが、ね、ですが祈り願いの最も優先させるべきところなんです。
天にまします我らの父よ、皆がね、崇められますように、崇められますようにって、御国が来ますようにね。だから御国が来るところに皆が崇められるからですよ。御国が来てあらゆる物事がすっきりして、そして祝福されたその時に皆が崇められるから、だからね、それをちゃんと自分が分かって、その意味が分かって、それで主に願うべきなんですよ。御心が天になるごとく地にもなりますようにね。今日もあなたの御心が天になるごとく、この家に、この家族に、私の働きの場になります。そして主よ、なったその様を通して主ご自身が栄光を受け取ってください。だからこの一つ一つを全部神に栄光を捧げるためにという目的、それをしっかりと持つべきだ。
ですから、ね、イエス様はラザロをよみがえらせるとき、ね、まず主に栄光が捧げられますようにというその動機でもってラザロをよみがえらせましたね。父なる神様、ね、もう人間が死んでから4日経ってもう臭くなってる死体、それが生き返るなんて、これは人間では絶対ありない神の技です、神技です。このイエス様は、その父なる神様が栄光をお受けになるようにという動機で願いを求めました。だから 100% 聞き届けられるんです。この主に栄光、これが人が、ね、願い求める、祈り求めることの真っ先の動機であるべきなんです。義明の時代、たった一回だけ負けたことがありました、ね、愛の町で、ね、それ、その直前の戦い、エリコの戦いにおいて、ね、一人の男、アカンというものが、ね、その整絶するべきもの、自分が手元に置いてはならない、もうそれを手元に置いてるならば滅ぼされなくてはならないような、そういうものをね、肉の目で見て、ね、もう主なるの街灯とか黄金とか銀とか、そういったものを自分のね、きっと将来のためとか、あるいは自分がより良い家に住みたい、より美味しいものが食べたい、まあそういう理由で取ったんでしょうね。自分の願い、ね、主の御言葉を乗り越えて自分の肉欲、自分の目の欲、暮らし向きの自慢、それを優先させたゆえに、イスラエル全体に呪いが来てしまった。で、そこで、ね、くじがこのアカンに当たって、ヨシアがこのアカンに対して、ね、言った言葉、それですね、我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい、言いました。ヨシアが真っ先に言ったのは、イスラエルの神、主に栄光を期しなさい。皆さん、ね、主の祈りにおいて、優先順位が一番高い、皆が崇められますように、ね、ヨシアはこのアカンに対して要求しました。アカンはそれまで自分の肉欲、自分の身勝手な願い、これを求めていたんですけど、しかし、ヨシアは 主に栄光を着なさい。ヨシア記の6章、あ、7章ですね。ヨシア記7章の19節にその言葉があるんですけども、我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を着し、主に告白しなさい。これ告白って訳されてるんですけども、ヘブライ語ではトダーと言います。トダー。要するに感謝。ユダヤにおいてトダーラバー、ね。これがありがとうの意味なんですね。神様にありがとうをしなさい。主に栄光を期して主に感謝しなさい。トダー、ね。主に告白すること。主に対して正直であるということ。それが人にとって真っ先に求めるべきことなんです。だからイエス様は、ね、この主に栄光、父なる神様に栄光があるように、それを真っ先に求めたから、だからそのイエス様の祈りはよく、ね、聞かれたんですね。この父なる神様と父、子の関係に入る。そこにはまず父に栄光があるように、父親の言うことを聞くこと、ね、それがまず前提条件であるわけです。前回でしたかね、ヨハネの一章12節の、ね、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられる、ね、この信じる、これ、ね、現在形能動体が使われていると言いました、ね、つまり信じ続けている人々ということです、ね、要するに今日信じて明日は信じなかったということであるならば、今日は神の子、明日は神の子じゃなくなる、ね、そういうことも十分あり得るわけです。だから信じ続けている人々は神の子供とされ続ける特権が与えられ続けているんです。だから、ね、今日教会にいたから、ね、月曜火曜水曜もう神様のことを一切頭の中から掘り出して自分の身勝手に生きよう、ね、これは日曜日は神の子供であったとしても月火水は神の子供じゃないという不思議なちょっとおかしな人になってしまうんですね。だから神様を信じ、ね、神様と父子関係に入りたいならばイエス様を信じ続けるということ、ね、これをし続けていく必要があるわけです。そういうわけで、ね、願い事ということと、ね、父なるお方と私の名によってこの3つの相互関係がはっきりしましたね。本当に私たちがイエス様の名前によって、イエス様の名前によって、父なる神様に求めるとき、それはすべて、ね、叶えてあげようという、その言葉が成立するわけです。ヨハネの15章でも、ね、同じことが書いてあります。ヨハネの15章、7節と8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。アメン。ここにも父の栄光ありますね。だから願い求めること、それはね、父の栄光になること、それを願い求めるべきであって、決してこの父の栄光にならないこと、これは違うんですね。ここでイエス様がおっしゃっておられるのは、私の言葉があなた方にとどまるならってありますね。つまりイエス様の言葉がとどまることありきで、何でも求めることができるんです。
要するにですね、ある言葉が心にポンと止まって、その言葉が自分の中にあるときに、その言葉、止まっているその言葉に対してね、与えする関わることを何でも求めなさいって言ってるんですよ。自分のこの心から離れない、ね、言葉、自分から離れないその言葉が皆さんにね、あ、この言葉で、あ、これを求めればいいのね、重荷を負っているものをみんな私のところに来なさいという言葉が自分にとどまっているとするならば、ね、重荷を負っている人物ことに対して祈るべきなんです。その時にそのとどまった言葉、私たちの中に留まっているこの言葉、この言葉をね、盾にとって私たちが祈るときに、この言葉が持っているそのね、範囲内の ね、ことであるならば何でも。だから重荷を負っているものよっていうのが自分のここに強くね、とどまっているとするならば、重荷を負っている人物ことに対して祈るべきなんですね。主イエスキリストの打たれた鞭によってね、あなた方が癒されたという言葉がとどまっている自分にとするならばね、この打たれた鞭によってね、癒されなければならない人物ことに対して私たちは何でも祈るべきなんですね。彼は富まれた方なのに、あなた方のためにね、貧しくなられた。それはあなた方を富むものにするためで、そういう言葉が与えられているとするならばね、貧しさであえいている今、止まなければならないそのね、恵みを必要としている自分、もしくは人のために祈らなければならない。だから、言葉がとどまっている時に、とどまっているその言葉の種類に従って祈りなさい。だから皆さん、テピリンが必要なんですよ。テピリンすればたくさんの言葉をね、住まわすことができるよね。で、住まわされている言葉だからね、その御言葉が切ってとどまる時にはっきりとわかるんですよ。その言葉がね、離れない、自分から離れないということははっきりとわかるんです。だからテピリンをしてね、キリストご自身であるこの言葉、私の言葉がと書いてあるんですけれど、私の言葉、私なんですよ、イエス様なんですよ、イコールイエス様が、イエス様のその性質ね、とます性質の言葉がとどまっている時はね、とむために祈る。癒す性質の言葉が私にとどまっている時は癒しのために祈るね。そしてあらゆることを解決するね、重荷を解決するという言葉が私にとどまっているときはね、その重荷を解決するために祈りに励む。これ一個一個がイエス様の中にあるイエス様の性質、ものには成分があるよね。それと同じようにイエス様が持っているね、力そのものを、その言葉が私たちに教えているんです。だから私の言葉があなた方にとどまっているときに何でもっていうのは、ここで言ってる何でもっていうのはオールマイティ何でもじゃないんですよ。その言葉の種類に従って、その言葉の種類に従って何でも求めなさい。そうするならばね、私が実行する。
ですから、ね、私の言葉があなた方にとどまりね、あなた方は私にとどまっているなら何でもって書いてある通りです。このイエス様のその言葉を、そのルールを無視した、ね、祈り願い、これは違うんですね。御言葉に書いてあることを無視した祈り願い、ね、例えば、ね、今私とのこの妻と、ね、離婚させて、そしてあそこの美人 と、ね、が私のところに嫁いできますように、ね、こういう祈り願い、ね、これ御言葉に反してましてね、神様は離婚を憎まれる主です。ですからね、そういう御言葉を乗り越えた願望、欲望の類、ね、これは御言葉を、ね、イエス様にとどまっている人はそんな願望、祈りはそもそも出てこないはずです、ね。そういうわけで、この御言葉をよくテピリンした人、御言葉に根付いている人は的を外さないんです。御言葉を知らない人は的外しの祈りを要します。いくらですね、その人がもうマシンガンのように、イエス様、ね、離婚させて、美人と結婚させてくださいよ、300回1日祈ったとしても、ね、的が後ろにあるにもかかわらず、もう打ちまくって打ちまくって打ちまくってるだけで、結局、ね、もう弾切れになってしまうんですね。的を射たことをするためには、御言葉、これが誠の的です。この御言葉という的、ね、これを射ない、これとは逆方向を打ってるような祈り、これはいくら祈ってもそれは無駄なことです。だから皆さん、御言葉をよく知る、御言葉によく馴染む、御言葉に書いてあることを、これをよく知る必要があるわけです。イエス様も 父なる神様に願い求めました。叶えられました。けれども、ね、何でも祈っていいんです。イエス様は父なる神様にあのゲツセマネの園で父を願わくばこの杯を私から去らせてください。祈りましたけれども、イエス様は付け加えました。しかし、父よ、あなたの御心のままになさってください。
だから要するに、あの美人とうちのブス妻と離婚して、あの美人と結婚させてください。でその祈りね、おばあさんでやってもいいんです。でも最後に、私の思いではなくあなたの思いがなりますように、それを付け加えなさいって言ってるんですよ。でも私たちはね、一点張りなんですね。あの私が気に入ったあの馬がね、一着で入りますように私はその祈りを聞いたらね、あの馬の足をへし折ってくださいって祈っちゃう、ね、そうだよね。金持ちになって、その人がね、今罪を犯しているね、奥さんと子供を泣かしていると、金持ちだから泣かしているということであるならば、私は躊躇なく祈るね、一円玉ありとも全部取り上げてくださいイエス様ね。乾いたパンをかじっても幸せにあらので、あの親子が暮らせますように。その時お米がなかったら私があげます、ね、健康健康でね、養母子供ね、いつも殴り、お仕事はしないということであるなら、あの不健康でね、床に伏した方が、あの養母子供幸せです。いましたよ、奥さんが働いてて飲んでくれて、旦那さんで子供たちは学校行って帰ってきても家入っていくのが怖いね。お母さん帰ってくるまでね、こうカードしてくれる人がいないから、子供が家帰るのが怖い、そういう家ありましたよね。で町中の人が、あの今で言って、今考えたら祈りね、あれ、あそこはあれ、あの親父死んだ方がいいよって、あれ祈りだねって言ってましたよ。なぜ？働き詰めで帰ってきて、それでね、そのお金でお米買おうとしてるのに、昔貧しい時だよ、みんながお米買わなきゃいけないのに、お米じゃなくて旦那はお酒買ってこいって言ってるの。でも子供たち食べさせなきゃいけないから、旦那にね、殴られることを覚悟でね、お米を買っていくんですよ。そしたら、このバカ女、夫が言ってることを何だと思ってんだつって、お米を買ってきた、惑えたことした奥さんを殴るわけなんですよ。で、そういう人が今もし私の目の前にいるとしたら、私どうするのね、祈るしかないでしょ。あの元気があり余ってね、あの手足で殴る蹴るしてるあの夫、主よ、あなたが縛り上げてくださいって、祈るしかないでしょ。私たちはね、罪を犯すためにあのお金くださいって祈る時もある。そして罪を犯すために力くださいって祈る時もあるんですよ。罪を犯すためにあれこれくださいって言ってる時もあるんですよ。自分が今祈っていることは、これが神の子にふさわしい祈りであるかどうか、ね、今祈っているこの言葉が父なる神様が聞いて、我が子よ、よく祈ってくれたとね、反抗をしてくださるような祈りであるかどうか、それで点検必要ですよ。 その伝言もしないで欲張ってね、それでついつい祈ってしまうということは今まで私たちがやってきたことなんですね。私たちが神から生まれたものであるならば神の性質をしているわけなんですよ。神様が何が好きで何が嫌いかということを分かります。神の子供であるならば、ならば神がね、好きなことはなるだけしようとする、そして忌み嫌うものはなるだけやめようとする、これが神の子供としての私たちの務めでしょ。なのに今までどうだったかって言ったら、神の子供として私たちは自分が忠実に生きようとするその生き様なかったんですよ。で、何をするか、今週からは皆さんがね、この一日一日を神の子供としてね、生きることに本当に心をかける。神の子供だからね、殴らない、神の子供だからね、パチンコ行かない、神の子供だからね、お酒に酔わない、神の子供だからゲームしない、神の子供だからこれしない、あれしないね、神の子供だからこれする、あれするということを、神の子供としてのね、自分の立ち位置をはっきりとした上でね、するしないということを、本当にこの選択を増やしていかなければならない、これが私たちの役目なんですよ。
ですからイエス様は祈りの基本として主の祈りを与えてくださいました、ね、天にまします我らの父よ、ね、まず父に対する呼びかけ、そして願わくば皆をあがめさせたまえ、要するに父なる神様の名前があがめられること、これをまず第一に求めなさい、ね、そして御国、要するに神様の統治、神様の支配、それが私に及びますように、それが私の家庭に及びますように、神様の支配が私の仕事場に及びますように、これを求める。そして、ね、御心の天になるがごとく地にもなさせたまえ、神様の御心を求めること、それが真っ先に来て、それからですね、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らが、ね、罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、ね、ですから罪を許せない、ね、主よ、ね、あの者、私のためにこんなに悪いことをしたから、ね、絶対許さないとかそういうことじゃないですね。許しましたから我らの罪をも許してください、これが順番なんですね。
あのね、動物は忘れることはあっても許すことはない、動物はだから許せないから親子でも群れから話すじゃないですか。でしょ、親子関係でもあのね、立ち入ること、それを許せないから、ある程度ここまでだよっていうそのね、あのその連盟、動物の連盟が来た時には群れから話すじゃん。だから動物がね、忘れることはあってもやられたことを忘れることはあっても、ね、あの覚えて許すことはない、覚えて許すことはないんですよ。だから親子でも ある程度こうなったら、自分の縄張りにこう自分の子供が入ってきたり、そして自分の、ね、獲物、これに自分の子供が入ってきたりするとカッってやるじゃん、許さないんですよ。ここまでって決まってる。それで自分の群れからね、退散になる前に追い出すんですよ。自分の子供なのに。許すということはね、人間と神様だけに与えられてる。これすごく大事なところだよ。今日一部礼拝ではちょっとね、ちょっと言い切れなかったところなんだけど、このね、許す、このね、心と機能というのは人間と神様だけだ。それもしかも神に似せて作られた人間だけがこの許しの機能がある。今ね、安藤さんがね、もう本当にしきりなくアーメンアーメンって言ってるね。本当にね、この許す機能だけはね、だから 許せねえよって目を三角にしてね、昔それやってたよ。だけど神の子供になってね、どんどんどんどん神に似せて作られたものになってからはね、今は許せないことが難しい。で誰かちょっと許さないでね、もう絶対許さないからねってちょっとやってみようと思っても気持ち悪くないですよ。もうあいつは絶対許さない、その気持ちを持ち続けること自体がもう気持ち悪いね。で昔はどうだったのって言ったらね、神に似せて作られたものじゃないから自分にね、一回殴ったやつにはね、三発殴らないと気が済まない。で、それが自分だったんです。神の子供。ね、人間だけにこう許す機能がある。そして、特に神の子供になると、身内だけじゃなく関係ない人に対してもこの許しの機能がね、広がっていくんですよ。もっと神の子になるとどうなるかって言ったらね、良くないことをした人に対して取りなし祈る。主よ、何々さんがこういうことをやりました。ね、自分に対して。本当にとんでもないことをしたんですけど、彼がこういうことをずっとし続けていくと、彼の人生もう終わりです。主よ、あなたが憐れんでください。ああいった類のね、手足の技から離れることができますように。って、取りなし祈るんですよ。取りなし祈るっていうところまで行くとどうなるかって言ったら、イエス・キリストのね、取りなし祈る、その品性にまでちょっとは入ったっていうことなんです。ちょっとは入った。許す。神様、許してくださいました。イエス・キリストを与えなく与えてくださって、そして私たちを許してくださいました。ね、その許し、神が許してくださったその許しを完成してくださるためにイエス様がこの地上に来てくださって、私たちが神と人の前で犯したその全ての罪、それを自分が背負って、罪の責めが来るたびにごめんなさい、許してくださいとイエス様の名前を呼ぶその全ての人が犯した罪に対して主ご自身が死んでくださるんですよ。その都度私たちが犯した罪に対して、ね、死んでくださるんですよ。あらゆる罪に対して死んでくださるんです。それによってこの罪によって責められるところがないように。だから罪に責められるとどうなるかって言ったらね、キリストの死がこれが値として支払い罪ですね。ユキオが30年前にやったこの罪、許さないよっつってわーっと来たら、でもね、イエス様信じてごめんなさいしたんです。二度とその罪を犯したくないと自分の手足を気をつけて生きています。なのにその罪、30年前の罪が攻めてきた時どうなるかって言ったら、イエス様が何年何月何日ね、幸男は私の前に置いて、十字架の前であの30年前のことを悔いて、そして心をね、胸を打ち叩き、そしてね、許しをこいた。それからその罪にね、まだ帰らないで、罪に戻らないで、惑えて生きようとして生きている。ね。その幸男のために私は死んだ。だからその30年前の罪が来て、幸男をこう責める時に、この時に私がね、悔い改めた時に死んだ。のがこれだよっつって、その死を見せるわけなんです。だから絶対にね、罪が私たちを責めて、そして責められて不幸に落ちる、責められてつまずく、責められてね、失敗をする、責められて泣く、責められてね、こうなるああなるというものがなくなるんです。このイエス様が私たちの罪を許してくださるために十字架の上で宣言した言葉、偉大な言葉があるじゃないですか。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。罪を犯した私たちは自分が犯した罪の行き先ね、それで結 果がどうなるかわからないで罪を犯してるんです。罪の結果が死である、ね、それも地獄の死であるということをわからないで罪を犯してるんです。このわからないで罪を犯したこのね、罪を犯したその本人に代わってイエス様が何を言ったか、父を彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、彼らが犯したその全ての罪を、ね、信じて私に告白したその全てのものの、ね、罪の告白のゆえに私が信じました、それでその死が与えられているんですよ。だから先ほど言ったでしょ、神様と人間だけに許す機能がある、ね、そして神様と人間だけに許す機能があるんだけど、これがね、キリストにあってもっともっとね、キリストにあって成長してしまうとどうなるかって言ったら、自分に対して罪を犯した人を取りなし祈る、イエス様と全く同じようなことを私たちがするようになるんです。皆さんもやったことあるでしょ？取りなし祈ったこと。自分にとってそんな可愛い人じゃないのに取りなし祈ったことあるでしょ？自分にとって本当に災いばかりをやっているのに、その人のために取りなし祈ったことあるでしょ。これがキリストにあって私たちが持つようになった、ね、神の義と愛、取りなし祈り、この3つの機能なんです。
そして私たちもね、主の祈りの中においてね、許したまえ、我らの罪をも許したまえ、我らが許すから、ね、というところがあります。その後に、ね、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、ね、本当にこれも日常的に祈るべきことです。許しも日常的なものです、ね、日ごとの糧を与えてくださいと祈るということは、これはこの主の祈りは毎日祈るべき祈りであるわけですから、ですから、ね、日ごとの糧は今日も与えてくださいと同時に、許しも今日も許します、今日も彼らを許しました、これもまた日常的なことです。さらには悪魔の試みに合わせないように、ね、悪から私たちを救い出してください、ね、そのような試みから、そのような誘惑から、またそのような悪しきものから我らを救い出してください、これも日常的に祈るべきことであり、そして最後、ね、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり、神様に栄光を返すということ、これは本当に、ね、父なる神様に栄光を返す、これ祈りの中によってとても重要な場面でした。初めにあり、そして終わりにあります、ね、主に栄光が返されますように、みんなが崇められますようにから始まり、ね、国と力と栄は常しえに限りなく何時のものになればなり、ですから神様に栄光を返すことで始まり、神様に栄光で返すことで祈りが終わる、これがとても大事なことところです。ですから皆さん、祈り願うこと、それは皆さん多々あるでしょう。許せない、そういう思い、確かにその瞬間そうかもしれませんけれども、その全部を神様に申し立てて、隠しどころなく、ね、全部神様に打ち明けるならば、心の内に平安が来ます、ね、父なる神様と父この関係に入っているならば、もうこれほど絶大的な安心感はないですね。天と地を創造されたお方が父として私たちを常に見守り、そして自分の願うことなく父の最善を成してくださるから、だからこの父なる神様の最善にお委ねすること、自分の願いよりもこの父なる神様の御心にの方にお譲りすること、これが祈りの極意です。どうか皆さん、これによってますます父なる神様からの最善が皆さんの人生の中に組み込まれ、皆さんの人生を神様の最善に導かれて、そしてどんどんとこの祝福に次ぐ祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が父なる神様の御前に出ましょう。そして本当にイエス・キリストの名前によってそれぞれ祈る時を待ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちをあなたが愛してくださり、 主よ、私たちに祈るためにどのように祈っていいのかを、主の祈りを通してあなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。まず父なる神様がイエスの御名によって祈られたこの祈りのすべてを通して、主よ本当に栄光を受け取ってくださいますように。主よ、私たちにこの祈る奥義をあなたが与えてください。そしていつでもあなたのこの祈る奥義、イエス・キリストに見習った奥義によって、私たち一人一人が本当に惑えた祈りをしていくことができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。私たち一人一人が何でも父に求めることをイエス様が自分の名前によって与え、イエス様の名前によって与えてくださるというこの御言葉にアーメンして、父に私たちがイエスの御名によって祈り、そしてイエスの御名によって全部与えられ、そして主の御名を褒め称えることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。ただし主よ、御心にかなった祈りをしていくことができますように、本当に祈りのその課題、祈り方、そして答えの求め方がイエス・キリストにあって御心にかなったものでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、主よ、私たちの祈りがそれが実を結ぶために、あなたはその全てを私たちにもうすでにOK しておられ、そして私たちはこの祈り方の正しさによってこれを全部受け取ることができることをしっかりと覚えて、主よ、御心にかなったものとしてこの法則に沿って祈り、そして実体化され、主の名を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アメン。父なる神様、あなたを褒めたたえます。どうぞあなたの栄光が全地に満ち溢れますように、私たちの人生のうちにあなたの栄光が満ち溢れますように、この天聖教会のように、またインターネットを通して養われている一人一人の上に、そして主よ、一人一人のそれぞれの仕事場に、事業の上に、あなたの栄光が豊かに表されますように、我らの願う通りではなく、父よ、あなたの御心のままになさってくださいますように、そしてただあなたの最善、それがこの私たちのあらゆる領域においてなされて、そして私たちはあなたの子、あなたにあって神の国の祭司として、主よ、これからのこの地上における人生すべてにおいて守られますように、導かれますように、またあらゆる悪しき者から守られますように、今悪しき者の惑わし、企みに陥っている神の生徒たちがありましたら、どうかあなたがそこから救い出してくださいますように、悪しき技をあなたが踏みつぶしてくださいますように、これからの人生において一人一人の生徒たちのこの神の国の活動において、また世における働きにおいて、全てにおいてあなたの栄光が褒めたたえられ、あなたの支配が及んでいきますように、私たちはそれを期待し願い求めつつ、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アメン。
アメン。それではご起立ください。主の祈りです。557番を賛美いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それぞれの祈りを神を捧げ、それと気を持ちましょう。